ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディナーダーナーベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード
新行漢字在殺行人般若波羅蜜多時見語音解句道 細工役者利子不意苦苦不意識意識即是苦即是式住創業式役部如是者利子是諸法苦所苦所滅不苦不浄不増不減是苦苦無式無住創業式現に微是心に無式諸苦即法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老死無老死人無苦寿滅道無知薬得意無所得故母内沙汰般若波羅蜜多故無けげ無けげ故無苦不利益最天道無足業半三世諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅薬三菩提故知般若波羅蜜多大人衆是大名衆是無常衆東道衆の上一切苦実不故公説般若波羅蜜多修足摂修修和摂天下天波羅伽天波羅娑伽天波智娑伽般若心経願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩じ使ってください。 はい、衆生無辺誓願度はね、この法話の後に、読みます。はい、今ね、秋の彼岸の接心、真っ最中で、明日が、まあ、秋分の日だけど、ね、続いていて、火曜日までね、やってます。で、今、宿泊はもういっぱいですけど、日帰りだったらまだ大丈夫ですので、これね、夕方あげますので、明日はまだ休みだし、ね、明後日、までやってますので、日帰りの人はぜひおいでくださいですね。はい、ですね、今日、あ、まだ今日22日なんだよね。なんかまだなんだけど。はい、ですね、今日はね、もう、今日の全部の時間を使って広告しようかなと思ってるんだけど、しつこく告知を、今日は告知だけで終わるっていうね。はい、っていうのは、でも法話の台もね、目立つようにね、iTunes ストアでも目立つようにアップデートする仏教ってねします。はい、はい、まあこれについてね、もういよいよ、実はね、もう今、一般にいる全員が今手にしていて、もうすでに、ね、早めのほとんど見本みたいな形の本を手に入れて、今接心参加者にはお配りして、まあ、みんな読んでてもらってるんですけど、まあ、このポッドキャストを聞いてる人も今月の終わりにはもう出ます、ね、Amazon ではもう予約受け付けてるし、ね、大きな本屋でももう27、8ぐらいから並んでいきますので、ね、で、幻冬舎新書ですから全国津々浦々行きますので、ぜひぜひお願いします。はい、それでね、今日はね、この本のできた背景とか、あるいは藤田一生さんとの関係とかね、この本を読むにあたって、なんていうかな、あった方がいい知識、をね、ちょっとシェアしていきたいかなと思います。まあ、こんなこと何も知らないでもね、読んでもらってもそれ結構なんだけど、ただ、一般の関係者とかね、ポッドキャスト聞いてる人とか、もうちょっとね、はい、本の背景とか、私と一生さんとの関係とかね、そこら辺が分かっておいた方がいいんではないのかなと思いますので、ちょっとお話しします。で、まあ、そんなこと知らなくても純粋に、仏教 3.0とは一体何なのかっていう純粋なことだけでもね、山下とか藤田とか一切関係なしに、それでもそういうふうにも読めるし、いろんな読み方できますけれども、ただね、ここはまあ一方案なので、今日はもう一方案の関係者が全部揃ってますので、ちょっとねお話ししといた方がいいんじゃないかなと思いますので、中西さん、中西さん、マリナ、私のコンピューターちょっと持ってきてくれ、それ外して、
あれ、パソコン
、うん、それ取っちゃっていいじゃん、うん、はい、ありがとう。はい、藤田さんってね、どういう人かって、まあさっきね、フェイスブックに上げたばっかりなんだけど、この人ですね、この方ですね、まあ、見えますね、はい、うん、Facebook を見ている人は、
あれ、レイコさん、
うん、レイコさん、うん、
どこですか、あの人が藤田さん、
え、
白い人、違います、
違う、藤田さん男性だから、はい、で、これ、あ、まあちょっと、まあちょっと、はい、こんな感じで、こういう人で、ですね、 まあちょっとね、今日はこれについていろいろ話していくうちに、あの本のバックグラウンドとかね、がわかるんじゃないかなと思います。で、ただね、あのこの本の中にもあったんだけど、お猿さんが瞑想できない、お猿さんには瞑想できないっていう話ね。で、これはこの間の名古屋の、瞑想会で、あのちょっとお話しさせていただいたので、先週の名古屋の座禅会の、ポッドキャストを聞いてくれたら、あのお猿さんが瞑想できない点についてはね、かなり詳しく話してますので、ね、でお猿さんが瞑想できないっていうのは、まあ本当ここ、5、6年の間の一歩案のテーマの一つで、なぜこんなに瞑想がみんなうまくできないのかっていうのがあのずっと私のテーマだったんだけども、それは私自身も含めて、で周りの人も含めて、で結局どうもこのなんていうかな、瞑想の世界の不思議さっていうのは、言葉だけ見ていくと非常に素晴らしい言葉が、飛び交っているんですよ、ね、だけどその素晴らしい言葉を本当に実現してるとか、それが本当に形になって本当に現実のものになってるかっていうと非常に怪しくなってきてしまう、ね、でそのギャップっていうのが、これは現場に立たないと分かんないのね。現場に立たないと、でこれ本だけ読んでると、わあ瞑想って素晴らしい、あこうしてこうすればこういう現象が起こって、こうしてこうしてこうなって、ああついにニパーナなのねっていうふうにね、あのまあ読めちゃうし、だってそう書いてるんだから読めちゃうわけで、だから瞑想、まあ仏教瞑想の研究家って言ってね、あの仏教の非常に瞑想テキストって山ほどあるから、それを綿密に研究するってことも、まあ研究として成り立つだろうし、まあだし、あるいはそんな歴史的なことを言わなくても、現代の瞑想の先生たちの本も山ほどね、今本屋に出てますから、それを集めてくるだけでも、なんかうわ素晴らしいなってね思うのは当たり前ですね。でだけども、一旦じゃあその本を書い、瞑想入門の本を書いた先生が主催している瞑想会に行く、リトリートに行く、セッションに行くっていうと、どうもちょっと様子が違うっていうねどうも様子が違うっていうのが、あの普通発見することじゃないですか、ね、で、どうも様子が違うっていうところからが我々の出発点なんですよ。つまりそのどうも様子が違う、そのリアリティから目を背けるんだったらば、瞑想っていうのはもう本当に素晴らしい言葉が飛び交っちゃっていて、もう全てなんか問題が解決するように、まあ、思えちゃうわけですよね。あの本だけ読んどくと、ね、だけど、その本を書いている本人、が主催している瞑想会、座禅会、リトリート、セッションなんかに、行って、じゃあ実際そこの参加者はどうなってるのよって、見ていくと、どうもその本で書かれていたことと実際に、行われていること、でそれもなんかその本を自主的に勉強しているとかじゃなくて、その書いている本人が直接指導している、座禅会ですらそうだっていうね、っていうのが現実なんですよ。でこれは別に日本だけの特異現象ではなくて、それこそ私がいたビルマのパオ瞑想センターでも天下のパオですよね、修行者が1000人いるっていうね、まあ、とんでもないじゃないですかあのビクがたくさんいて、ビルマのビクも、外国人のビクもね、それから、東アジアの韓国とか台湾とかのビクビクにの人たちも大量にいてそれから、ビルマの普通の、ね、人たち、それから、アメリカとかヨーロッパとか来た、普通の西洋人たち、ね、がワンサカいて、そこで、まあ、非常に、まあ、今ビルマで最高峰と言われる瞑想の先生が直接指導するっていうような場所でもなかなかうまくいかないっていうねっていう現実があるわけなんですよ、ね、だから だからその時に、まあ、一般 あの出発点というのはどうしてこんなに瞑想がうまくいかないのっていうのが出発点 でだからここではもうそういうきれいな言葉を使うのはもうほとんどしてないし、してない、まあ、そんなきれいな言葉瞑想についてのきれいな言葉を使うのはいくらでも他の先生たちがやることだから、まあ、私はやらない で私はそういうきれいな言葉が飛び交っていても現実問題としては全然うまくいってないっていう、この現実問題としてうまくいってない、ところから出発しようよっていう話だったんですよ、ね、でだからでそれがそのビルマどころかそのもう一つ前に、ソート州の時のね、シカンタサ、もうシカンタサも素晴らしいんですよ本当に言葉だけ聞くとねで、道元禅師っていうのは、まあ日本最高の文章だと思いますけどね、あんなに綺麗な、まあ、綺麗って言ったら失礼だけども、あ、はいはい、どうぞどうぞ、ちょっとあ条件があるんだけどね、条件について後で言いますけどはいはい、あそうか、だから私にとってはそのパオでみんながうまくいかないなんてどころの話じゃなくて、いやパオは比較的うまくいってますよ、だって禅場に入る人たちいるんだもの、非僧非非僧場に入る人たち実際にいるんだもの、ね、過去世が見えちゃう人実際にいるんだし、でニバーナのとこまで行く人もわずかだけでもいるわけだから、そういう意味では圧倒的にうまくいってるわけなんですよ、ね、まあ先人のうち何人かっていう問題もあるけどでそのもう一つ前にソト州のシカンタザ でシカンタザって本当に美しい言葉が飛び交っている世界 でその美しい言葉にもう本当になんていうかな、まあ、今言ったように日本で最高峰の日本語としてのね、あの文章としては私は最高だと思うんだけど、言葉の使い方といい論理といいね、でそうなんだけれども、でもじゃあ実際に、そのシカンタザっていう名のもとで行われていること自体はどうなのかっていうとね、そんなね、そうでもなくなってしまうわけなんですよ。でだからそれが私らの出発点、私らじゃない、私の出発点だったわけね。でまあおいおいちょっとこの本の解説もしていきますけども、ちょっとねもう一つ前に、していくと、要するに、まあ、私も藤田さんももうちょうど30年になるんだけど、まあお互いに妥協しないでやってきたって感じ で妥協しなかった理由は何かっていうのもねちょっと話し合ったりしてるんですけども、私の方から言うとね、まあ、結局こういうことなんですよ。これ、今回の接心の、インタビューの時に、ね、出たんだけど、要するに、なんていうかな、まあ、瞑想っていうのを、まあ、セラピーとして例えればね、これ、例えればの話ですよか。瞑想とセラピーって微妙に違うからね、そこをごっちゃにしちゃまずいんだけども、セラピーとして例えれば、まあ、要するに、病気なり、何なりを治すっていうのが目的で、セラピーっていうものがあるわけですよね。で非常に単純明快、セラピーの出発点で非常に単純明快だったはずなんですよ。今、病気で苦しんでいる人たちがいて、その治療法をいろいろある人が、ね探って、でついにその治療法を発見した、ね、それでなんとかセラピーっていう、ものが確立した、ね、でそれで、じゃあそのまあ、でもそのセラピーが行われるためにはやっぱりちょっと建物も必要だし組織も必要だし、 いろんなあのサポーティングの、ね、システムも必要だしっていうので、だんだんだんだんそれが大きくなってきた。で本当にそのセラピーが、人を救っている限りなら全てがうまくいく、うまいわけですよ。実際セラピーを行うためには場所も必要だし、ね、あのいろんなスタッフも必要だし、でそのスタッフたちも生活があるから、そのスタッフたちの生活がきちんと保障されなきゃいけないし、ね、であのクライアントの方も患者さんの方も、受けやすいような、ね、なんかのサポートシステムが必要だしっていうんで、だから、セラピーがうまく回っている限り全てのことが必要で、で全てのことがそのセラピーのために役に立っているっていうんで、全てがまあめでたしめでたしの話になるんだけれども、だけどなんかちょっとね、ちょっとでもずれてくると非常に話がおかしくなってきてしまって、でどういうことかっていうと、どうもそのセラピーがなんか現実とずれちゃって、本当の意味で何かを直せなくなってきている。でその直せなくなってきているのに、直せないっていう、直せない、あるいは治っていないっていう事実に誰もきちんと向かい合おうとしなくて、でその頃までにはなんとかセラピーでもすでに有名になっちゃっててねそれで、その組織もすでに大きくなっちゃっていて、でたくさんの人があのから、そこに絡んできて、でそれで、大組織に、有名な大組織になってしまっている。でそうなるとそのセラピーが実はうまく本当に、患者さんのリアリティとマッチしなくて、で本当に、意味で直せなくなっているっていう事実がだんだんだんだんと蓋されてしまう。なぜかというと非常に不都合だからですね、その組織にとっては、ね、でそうするとどうなっていくかというと、当然、この本当にセラピーが、ある一人の人をの心と体を治療していく、あのヒーリングしていくっていう、その本当に生き生きとしたリアリティの部分がなんか抜け落ちていってしまって、でそれで、どうなるかというと、このセラピーがどれほど有名かだとかね、この組織がどれほどでかいかとかね、資本金がいくらだとかね、一体この組織に何人の人が関わっているかとかね、でこの組織の歴史はもう何十年という歴史があるんだとかね、そういう肝心要のものの外にあるストーリーだけが大きくなっていってしまうんですよ。でそれで、もうそこにキャリアとして関わっている人間としては、もうとにかく組織の防衛をしなきゃいけなくて、とにかくこれはすごいよねっていう話、だけになってしまう。で本当の意味でそのセラピーがその人のある人の心と体にどう、聞いてどういうふうな変化があるのかっていう、そのことそのものが、問われなくなってしまうっていうことが非常に簡単に起こってしまうんですよ、この世界っていうのは、ね、でだから、私がずっとこの世界を生きてきて、常に何て言うかな、そのちょっとある意味ずれてまた次へ進んでっていうことをしてきたのは、私にとってそういう組織が有名だとか歴史があるとか大きいとか、この組織に属したら給料いくらもらえるかとかね、そういうことは関係なくて、ただ本当に私が求めていたのは本当に心と体 を治療する、ねっていうセラピーのリアリティだけだったんですよ。でだから、 もうその本当に聞くか聞かないか、もうそこだけで、勝負をしようっていうね、そういう話ですね。聞くか聞かないか。でそれで、まあそのアップデートっていうのはどういうことかっていうと、そのなんていうかな、アップデートっていうのはただ単に新しくしようっていう話ではなくて、当然なんていうかな、生き生きとした現場だったらばアップデートが刻一刻起こっているわけですよ。わざわざアップデートをしましたなんて言わなくたってね。でそれが、人間の心と体っていうリアリティをに真正面から向かい合った場合に起こることであって、でそれが起こんなかったらば、つまりセラピーが本当に機能する現場から目をそらして、で目をそらしちゃって、このセラピーは本当にすごいよねっていうことだけを、繰り返し言うとなると、もうアップデートが止まってしまう、ね、でだから、アップデートっていうのは常に、一刻一刻起こっていなきゃいけないはずなのに、だからアップデートする仏教っていうのは、まあ、ちょっと異色なタイトルかもしれないけれども、仏教っていうのは常にアップデートしてきた。それがただ単になんか何百年に一回ガラッと変わったって話じゃなくて、もう刻々と変わっていく。なぜかといえば、このリアルな自分を問題にしているからですね。だから逆に言うと、アップデートしない仏教っていうのは実は仏教ではないっていう話になって、それは単なるなんか概念の集まりだったり、なんかもう死んだ組織だったり、そういうものに過ぎない。だからもう一回アップデートする仏教っていうのは、その本当に生き生きとしたセラピーの現場に戻ろうよっていう話で、セラピーの現場に戻って、あるセラピーがある人の心と体にどう効くか、そのリアルな現場にから絶対離れることはやめよう、ね、でその現場にいる限りセラピーっていうのはもう刻々とアップデートする。当たり前で、だって人間の心と体っていうのはどんどんどんどん変化していくわけだし、でその変化していく心と体に向かい合っていったならば、そのセラピーそのものもどんどんどんどんアップデートしなきゃついていけるわけがないっていう話ですね。だから、アップデートする仏教っていうのは、まあ文章の本のタイトルとしてはね、の前提としては仏教とアップデートの、まあ全然かけ離れているものなわけですよ、ね、でまあ私も書いたけど、この間 iOS のが7に、ガラリと変わってね、もう本当に、前の iPhone と比べて、ね、全く違うデザインになったんですよ、フラットなね、だから、そういうふうにもうアップデートであくまでもインターネットの世界での話であって、仏教という、まあ、一番古臭い、まあ、古臭いものとは正反対の世界に、だからアップデートと仏教というのは正反対なものである、まあ、反対のものである。それだからアップデートする仏教というのがちょっと人をドキリとさせるようなものとして、まあ、本のタイトルとしてはちょっと、人の注意を引くっていう意味で、使ったんですけれども、でも本当言うと、そう本当もっともう一歩突き進めるとそうではなくて、仏教というのは本当だったら常にアップデートしていなきゃいけないもので、アップデートしない仏教というのは実はもう死んだ仏教に過ぎなかったっていう、ことですね。でなぜ死んじゃうかというと、もう話は簡単で、この、セラピーの現場から離れてしまったからですね、でそのセラピーの現場から離れたらなぜ離れちゃったのかというと、もう簡単で、その、あるセラピーはとにかく素晴らしいんだっていう、ことが、素晴らしくなかったらある組織が非常に危うい状態になるわけですよね。だからもうこのセラピーが本当に効くか効かないかから目をそらして、このセラピーは効くんだ、正しいものなんだっていう、もういわゆるのドグマに、イデオロギーに になってしまう。ドグマとイデオロギーに基づいた組織になってしまう。でその時にこのセラピーが本当に効くかどうかをチェックするっていう、柔軟な心というのが失われていってしまう。でそうするともともとセラピーっていうのはこの私のこの俺のこの皆さんのこの生き生きとした心と体にダイレクトに効くものだったっていうことすら忘れていってしまう。なんですよ、本当に。だから仏教というものがこの俺のこの生き生きとした心と体に直接効くもの、直接ダイレクトに影響を与えるもので、このダイレクトにそれを取り扱うものなんだっていうのが、お釈迦様以来の基本の基本なんだけども、それがもうすっかり忘れて、この俺なんても関係なくて、自分の家族とかも一切関係ないところになんか仏教というものがあって、でそういう自分とはかけ離れたところに存在している仏教をなんかまあ研究するとかなんかねっていう話になる。だけども本来だったらばこの、私自身の、心と生き生きとした生身の生々しい心と体に、ダイレクトに、働きかけるものである、ね、でこれをすっかり私らは忘れてしまった。だからアップデートする仏教っていうことで、一回、普通世間の人たちの、そういうなんていうか思い込みっていうか先入観をに揺さぶりをかけて、まあだから仏教とアップデートっていうのは全然真反対のものだっていうそういう思い込み先入観ですね。でその上で実は、仏教というのは常にアップデートを刻々とアップデートしているしなきゃいけないものなんだ。でそれは私らの心と体、生身の心と体、を取り扱うものだからっていう話ですね。でそれをすっかり忘れてしまったのが、今の仏教のあり方なんじゃないの。だからそれをもう一回、原点に戻ろうよっていう、まあ、問いかけですね。いいですか。はいはい。でまあ、それが、まあ、アップデートする仏教という題に込められた意味なんですけども、でそれでね、で、まあ、そういうふうにしてこの30年間ずっと、やってきて、まあ、どういうふうにねこの藤田さんなんかと出会ったかっていうようなね話から、まあ、ちょっとね話始めると、まあ私らはねもともと、このそこにいらっしゃる千葉幸四郎氏っていうね今そこで着流しでニカって笑っちゃってる人ですけどねの流れので、この内山幸四郎氏っていう人は非常に、それこそアップデートする仏教の、近代版ですね。でいつも、なんていうかな、内山老氏の師匠っていうのは沢木幸道老氏っていう人で、まあ本当に、傑物っていうか、まあ、とんでもなくすごい人で、ね、最後は駒沢の教授までされた方ですけども、本当に絵に描いたような禅僧で、気合入っていて体力もすごくて、日露戦争までですね平太さんで行っちゃってね、でそういうような絵に描いたような、お師匠さんがいて、でそれで佐々木小泥氏というのは、まあ、本当にいわゆるの禅僧の典型として言われていた人なんですよ。でそれに対して内山幸四郎氏っていうのは、早稲田の哲学科なんかを出た人でね、で、ちょっとね禅僧タイプではなかったんですよ。 で、それでいつもなんていうふうに言われてるかっていうと、まあ、サイコドロシは、まあ、今までのね、禅の最高峰の人だって、まあ、言われてたんだけども、で、内村老師はこれは私はこれからの禅の、人間なんだっていうね、常に、まあ、いつも未来思考だったんですよ。だから、なんていうかな、その禅僧って言ったらば、カーッって言って、ね、あと、なんか、実に書がうまくて、ね、あの、こういう床の間に書く書をパパって、ね、禅の言葉を使って書いて、ね、それで、それも、それも全部韻を踏まなきゃいけないね。あの、こういう漢詩っていうのは全部中国の詩の伝統にのっとりますから、ちゃんときちんと韻を踏んで、そういう漢詩の素養があって、で、それも、まあ、昔の漢詩をきちんと読めて、で、自分自身も漢詩 を作って、ね、創作して、で、それを、まあ、習字でちゃんと書いてっていうね。で、それで、あと、まあ、もちろん、禅宗の場合だとお茶とか、なんかと非常に強いつながりがあるから、その茶道もちゃんとできて、ね、で、まあ、まあ、お経も、ね、あの、照明とかいろいろあって、で、そういういわゆる禅僧としてのたしなみっていうのがあるんだけども、だけど内山老師っていう人はそういうことはほとんど一切、無視したっていうか、まあ、できなかったっていうか、ね、それで何が得意かというと、あの人は折り紙が得意な人なんですよ。で、折り紙、で、まあ、ほとんど、あの、英訳までできちゃってね。あの、日本の折り紙っていうのは非常に国際的に有名だから、まあ、英語の翻訳までできるほどで、まあまあ、折り紙はともかくとして、そういう常にね、未来を見ていた。で、そしてしかも、現代の日本の現実を見ていた。で、内村老師の一冊の本としてね、悪難悪事のための仏教とかなんていうのがあって、で、善難善女の反対ですよね。悪難悪女なんですよ。で、これは、どういうことかっていうと、その、今の、現代の日本人っていうのは、そんなにもう善難善女じゃないだろうっていうね。もうとっくの昔に、昔からの伝統を失ってしまっちゃっている。そして本当にブッダに敬をするとか、なんかそういうことももうすでに失ってしまっている。非常に我が強い、自己中心的である。だからそういう我々のリアリティを無視したところで、仏教の美しい話をしてもあんまり意味がないんじゃないの。善男善女が喜ぶような話をしても、意味がないんじゃない。だから本当の悪男悪女の、リアリティに基づいた話をしましょうっていうのが内村老師の立場ですね。だからきちんと現代のリアリティに基づいているってことと、それからあくまでも、未来思考であるってことと、だから内村老師こそ本当にアップデートする、仏教のまあ、多分近代ではもう最初の人だろうなと思います。まあ皆さんあんまりね、あの、禅僧たちっていうのは馴染みがないかと思うけども、普通は、あの、禅僧の老師にしても非常に、昔かたぎのね、あの、昔のことはよく知ってるけども、現代のことはよく知らないっていう人の方が多いんですけれども、あの、内村老師はね、全然その正反対でした。はい。で、まあ、そういう流れを組んでいるので、まあ、私らがもともと、なんていうかな、あの、この世界に入ったときに、もう、この流れで行こうとね、思ったのは、自然な流れで。で、それで、まあ、あの、私と一緒さんが同じお寺に入って、で、その翌年のね、4月8日に、あの、一緒に、得度をしたんですよ。4月8日っていうのは、あの、ご存知のように、 日本仏教の伝統によるとお釈迦様の誕生日で降誕っていう時でね、でそういう時にあの記念してなって、でそれから、ずっとその道場で修行して、で、まあ、その道場っていうのが、まあ、本当に、自給自足を目指した道場で、だから田んぼとか畑とかをやって、であの山の木を切ってそれを冬のストーブにするとか、ね、っていうのはもういわゆるの檀家さんがいて檀家さんのために、お経を読むっていうシステムそのものを指定して、であの中国の唐代の頃ね、修行道場がみんな山の中へ引っ込んで、山の中で禅僧たちが自給自足しながら、修行生活を行ったっていうね、のがあるんですけども、まあそれに、乗っ取って、同じことをやろう、ね、でそれで、京都から、兵庫県の田島に移動して、でそこで、まあ、自給自足の生活をしていた、ね、まあ、ただもちろんねあの自給自足って言ったってただ単に、お米と野菜があれば生きていけるかというともちろんそうではなくて、現金も必要だし なんやかで、まあ、非常に、まあ、結構苦労したんですけれども、まあ、それでもねその私らがやっていたこと自体が、まあ、一つの挑戦でもあった、まあ、今までのそれこそ戒名料いくらっていう世界を全面否定した世界でやっていたって、ね、だからまあ私自身もあのそういうお葬式とかなんとかっていうことはまあ やらないことはなかったんだけども、ほぼほとんど、ノータッチできているので、あのまあ最初から、違っていたということですね。はい、でそれでねあの、まあ、あの彼の方が、1年早くアメリカへ行って、でアメリカ あのマサチューセッツの西の方に、我々の先輩が作った禅堂があって、バレー禅堂っていうんですけども、でそこで、あの人が1年早く行って、私が1年遅く行って、でそこでまあ3年間一緒に、修行生活を行った。で、でどういう修行生活かっていうと、あのアメリカのそれこそ森の中で、でそこでもまた自給自足の生活になって、ただね幸いなことにアメリカっていうのはあの電気とか電話とか、そういうのが非常に安い国なんですよ、まあ、ガソリンとかもね、でもちろんめちゃくちゃ高いあのものもあって、保険とか、あるいは大学の授業料とかね、だけども非常にシンプルな生活をしようと思ったらば、簡単にできる国 でそれで私らは本当に、全くの自給自足の生活を、まあ、あとアルバイトしながらねあのやっていたって感じで、で、まあ、そこで3年ぐらい一緒にやって、でその後彼はそのままそこに残って、で私は、ちょっとイタリア行ってから日本戻ってきたっていう感じですね。でその後ちょっと、別々の道を歩き始めて、であの人はずっと、アメリカにもう17年ぐらいいたのかな。でそれで、2005、6年になってから、戻ってきて、今はね葉山の、地産荘っていう別荘を、友人の計らいで使いながら、そこで活動していて、であの、まあ、同時に、外州の国際センターっていうのがあのアメリカのサンフランシスコにあるんですけども、でそこの、まあ、センターのセンター長としてね、まあ外州の北アメリカの修行の面での責任者として、でいろんなところへ行って、リトリートの指導をしたりしてるみたいですね。 で、まあ、日本とアメリカとは行ったり来たりしている感じで。っていう、そんな感じで、まあ、私らが、なんていうかな、アメリカで一緒にいた後、ちょっとバラバラになって、別々になって、で、その後、また近くに、で一緒に住む近くで活動するようになって、で、まあ、だけどちょっとやってることが違うので、あんまり、それほど深い交流はなかったんだけども、でそれが今年になってね、こういう対談集を作らないかっていう話になって、一気に、今年の5月以降ね、何回もあって、対談をしてきたって、ね、そういう流れですね、まあ、それはまあ本の流れですけども、で、まあ、そういうね、バックグラウンドを、踏まえた上で、で、何が本当に見えてきたのかっていうのが問題なんですよ。ね。いいですか？で、つまり、仏教っていうのは、アップデートするのが本来の仏教のあり方で。だけど、アップデートをしなくなって、いつの間にか、形式的になってしまったっていうのが今のあり方でね。で、それに対してちょっとおかしいんじゃないのっていうことを言ってるわけですね。で、それで、じゃあこの場合のアップデートっていうのは、まあ、さっき言ったように刻一刻とね、変わっていかなきゃいけない面もあるんだけれども、もっとね、大雑把に言って、仏教 1.0、2.0、3.0 というふうに、我々は捉えてきました。で、それも最初からね、そういうふうに捉えられるとはあまり思ってなかったんだけど、話をしていくうちに話の整理の仕方として、そしたらこれが 1.0 でしょう、これが 2.0 でしょう、これが 3.0 でしょうっていうふうに、まとめると非常にクリアにまとまったり、ね、だからまあ最初から1.0、2.0、3.0 っていうふうな考えがあって、でそれについて対談を始めたっていうのではなくて、ただ対談の始めとしてはざっくばらんにじゃあこの30年間振り返ってみようよっていうノリで始まったんですけども、話し合っていくうちに 1.0、2.0、3.0 っていう考え方が、見えてきたっていうのが肝なんですよ。で、そうすると私らがなんで、何をどう苦労してきたのかっていうのがきれいに説明がつくのね。で、なぜ私も一緒さんもこんな普通の外州でお坊さんになった以上普通の外州のお寺の住職になればいいじゃないのっていうような道を歩まなかったのか。で、それはそんな私とか藤田さんの身の振り方であって私とはあまり関係ないって思うかもしれないけど、これはとんでもない話であって、でなぜかといえば皆さんだってやっぱり既成の日本仏教のある宗派の段階じゃないですか、ね、みんなそれぞれ浄土真宗の段階であったり、臨済宗の段階であったり天台宗の段階である。だから、この問題はみんなの問題なんですよ、ね、この部屋にいる人もそうだし、このポッドキャストを聞いてる人もね、みんなそうである。で、じゃあ何が問題で何に我々が苦しんできたのかっていうと、まあそれを我々は 1.0 ってまとめたんだけども、 1.0 の特徴っていうのはもうとっくの昔に仏教ってものを信じなくなってきてしまっている。で、それがどういうことかっていうと、さっきねセラピーの話をしたけれども、本当にセラピーの最初の始まりは本当にこの生身の生き生きとした心と体を治すのがセラピーの出発点であり、 で本当にそのセラピーの創始者は、天才的な創始者がいて、それをやったら本当に治ったわけなんですよ、セラピーで、ね、でその時は実に生き生きとしたセラピストとクライエントとの間のやり取りがあって、でそこでは本当に生々しい心と体の変化があったわけね、あったんですよ。だけどもそれがいつの間にか、確立化されて形式化されて組織となって、なんかやっていくうちに、そのセラピーっていうのがもともとこの生身の心と体に、をどうにかするもんだっていうことが一気に失われてしまう、ね、でそれでもう本当にただ形式だけが存在することになってしまう、ね、でそこへそのセラピーを求めて入ってきた人間がいるとするじゃないですか。わかりますかね、状況は、ね、ある人は本当にセラピーっていうものが自分の心と体の苦しみを治すもんなんだと本当に信じて、でそれで治したいと思って、で治すためにセラピーを本当に勉強したいと思って入ってきた。で入ってきた現場を見たら誰もセラピーってものを信じていないっていう話なんですよ。いいですかね、ここら辺がね。いや、これ皆さんの話なんですよ。なぜかって言ったらば、もうそういうセラピーが本当に心と体の問題を解決するんだっていうのを誰ももうまともには信じていない。だけどもセラピーの看板だけは出しているっていう非常にわけのわかんない状況なんですよ。でそこに私と藤田さんはもう徹底的に苦しんだわけね。もともとそのこのつもりで入ってきた、これをするために入ってきた、だけども入ってみたら全然違ってたっていう、でどこがどう違うのかっていうのが今の話ですね。我々は本当にセラピーでもって心と体を治せると思って、でその治療法を知りたくて入ってきたんだけども、入っていった現場では誰もそんなことを信じていなかったっていうことなんですよ。でそれが 1.0 で、でその 1.0 の世界に例外的な場所があって、それが、私一生さんが入った修行道場でしたね。その修行道場では一応みんなが一応信じていた。セラピーっていうのは本当に心と体を治すものだと。まあ仏教というものはね。だけど、周りはそうではなかった。だから、なんていうかな、本当に、ポツンと太平洋上の孤島みたいなもんで、ポツンと一つの小さな島があるだけだった。周りは全部海だったっていうね、そんな感じなんですよ。でそれで私らはアメリカ行って非常に解放された気になったのはなぜかって言ったらば、まあこの間も私と一緒さんが話し合って、なんであんなにアメリカっていうのが新鮮だったのかなってね、二人で話し合ったんだけど、実に簡単な理由で、結局アメリカ人はセラピーってものをまだ信じてるんですよ。信じてるってことは本当にこれで自分の人生の問題解決できるとっていう期待のもとに、みんな瞑想して、みんな仏教の勉強して、座禅をするわけね。でそれが、日本から行った我々には涙が出るほど嬉しかった。あ、ここで結局みんな、あ、このセラピーが、この薬が本当に、効くと信じている人たちがここにはいたっていう話なんですよ。今までは信じてない人にしか会えなかったから、ニヒリストにしか会えなかったから、どうせこんな薬効くわけないじゃんと本音のところで思っているしか人しか会えなかったから。でだけどもアメリカ行ったらば、 みんなが信じていた、みんながこの薬でこのセラピーで本当に自分の人生の問題を解決しようと本気で思っていた、その新鮮さですね。で、でそれと、でそれで、バージョンが一つアップして、で 2.0 になったんですよ。だから 1.0 っていうのはもう仏教でも実は信じていない、そこであるのはもう形式だけで、そこではもう生き生きとしたものがもう失われてしまっている。で 2.0 になるとそれがそこが全く逆になって、本気で、このセラピーでもって自分の人生の問題を解決しようと本気で思っている、でそういう人たちに私らはまず、アメリカで出会った、ね、でそのぐらい、西洋仏教というのが非常に大きなインパクトを私らには与えた。でだけどまあそれだけだったら西洋仏教の話なんだけども、じゃあ日本ではどうかっていうと、日本でも実は 2.0 の運動が起こってきて、でこの 2.0 の運動ね、ここの部屋の多分半分ぐらいの人は関係してますけども、今まで仏教が本当に自分の心と体の問題を解決するなんては想像すらしていなかった人がある長老に会って、ある長老がそのブッダの教えによってあなたの心と体は、苦しみがなくなるんだよってことを言われて、初めて仏教ってそういうもんだったのねって知った、その感激、ね、それものすごく感激だったじゃないですか。初めて仏教本来のあり方、仏教本来の目的、仏教本来の、存在意義っていうものを知った、ね、それが、日本でも 2.0 運動が、ここ十数年の間に非常に盛んになった、最大の理由ですね。だから初めて、 なんていうかまともに、この薬を、このセラピーを、そしてこのダルマってものを、信じている。何をどう信じている、それでもって問題を解決できると信じている、で信じていた上で、その問題の分析と問題の解決方法の提示と、でそれを実際にやること、ね、っていうことを、やったから、この 2.0 の瞑想会なり、法話会なり、あるいは本なりが圧倒的な人を引きつけたっていうことなんですよ。それが 1.0 と 2.0 の大きな大きな違いですね。で、じゃあ 2.0 でそのままでいいのかっていうと、2.0 でいいんだったらば、私とか藤田さんが今更何かをする必要もなくて、で、どうしても私らが今、3.0 っていうことを言わざるを得ない、理由が、まああって、で、その理由っていうのが、ずっと話してきたように、まあこの、1.0 よりか 2.0 がはるかにマシ。なぜかって言えば 2.0 の人は仏教でも本当に信じているから、薬としてセラピーとして、ね、それに対して 1.0 はもうすでに信じていないという現状がある。でじゃあ 2.0 って素晴らしい、まあ私も 2.0 素晴らしいと思います、 1.0 と比べたらね。でそうなんだけども、じゃあ問題は、いよいよ問題の本質は分かるじゃないですか。じゃああなたらが薬を信じるのはいいよ、ね、セラピーを信じるのはいい、ダルマを信じるのはいい、それは素晴らしいことだ、ね、だけどもじゃあ本当にじゃあ結果として結果が出たのっていう話になってきます。結果が出たの、ね、あなたが本気でこの薬を飲んだのは分かるよ、あなたが本気で病気を治そうと思ってセラピーに励んだのは分かるよ、それは素晴らしいよ、あなたは本当にそれを信じてたんだから、本当に誠実だし、ね、人間として誠実だし、人間としてまっすぐだし、ね、それそんなものを信じないニヒリストというか100倍も200万倍もあなたの方がまともな人間だと私は思うよっていう話なんですよ。 だけど問題はじゃあ結果が出たのっていう話になって、あのまあここでもね遺書さんに突っ込まれるんだけども、で、それでじゃあそういうふうにそこまで言うんだったらば、ねえそこまで言うんだったらその薬のセラピーの結果が出たのかっていうと、そこが何とも辛いところで、まあ私としてはうーんとしか今答えられなかったんですけどね、秘書さんの質問に対して。だからいいとこまでは来たんだけども、最後のところで結果がうまく出ていないっていうのが 2.0 の現実なんじゃないのかなとは思います、ね、でそれは 2.0 を否定してるわけでもないし、私は 1.0 よりか 2.0 の方がはるかに好きだし、ね、私自身もそうだったから、ね、なんだけども、じゃあどうしてこんなに最後の最後のところで結果が出ないの、こんなに真面目な人たちが、こんなに誠実な人たちが、こんなにまっすぐな人たちがこれだけ一生懸命頑張ってやってもなぜ結果が出ないの、となったらもう一つしかないじゃないですか何かがどっかおかしいっていうね、もう頑張り方が足りないわけでも、なんか誠実さが足りないわけでも、真面目さが足りないわけでも、あるいは何かを信じる気持ちが足りないわけでも、何でもなくて、そういうものが全部揃っているのに結果が出ない、なぜっていうのが、この本のもう急所の部分になります。でそれで、この本のね、第5章のアップデートする仏教というのが章の題なんだけども、そこでも徹底的な、徹底討議をしています。で、まあ、あの討議の内容そのものはね、まあ、この一方案の話、一方案で、私の話を聞いてきた人ならばもう嫌っていうほど耳たこの話だけども、でもん、あ、耳たこの話なんだけども、でもね、この本の特徴は、私と一緒さんがもう対談してるっていうのが特徴なんですよ。つまり私が一方的に法話をしてるんではなくて、だからあります、座るとこね、はい、あの一方的にあの対談、話してるんではなくて対談している、でしかも一緒さんという人はものすごいインテリだから、で知識も十分すぎるほどあるし経験もあるから、だからその突っ込み方が尋常じゃないんですよ。でその突っ込み方があらゆるところから突っ込んでくるから、仏教の常識からも普通の現代の論理的な突っ込みからも、ね、来て、でそれでもう徹底的に、私が普段法話の中で話していることを徹底的に突っ込まれて、私がそれに返して、それにさらに突っ込まれて、さらに返してっていうことをガンガンやっていくうちに本当に、いろんなことが明らかになりました、ね、で、でそのサチとは何かとか瞑想とは何かとかね、そういう、ところで我々はどっかに、根本的な思い違いがあったんではないのか、ね、っていう話です。で、まあ、だからそこで、お猿さんがあの瞑想するのではないっていうね、話とかピチャ交代するんだとか、ね、いろんな、例えを使ってずっと話してきました。赤信号に気づくのと呼吸に気づくのとはもう根本的に違うのとか、で、あらゆることを使って話してきた、とこですね。だからなんていうかな、もう、全てね、その2.0 の本当に真面目な人たちが本気で、修行して 本気でこの薬を信じて、このセラピーを信じて本気でやった結果として、今はっきりしたのが結果が出ないという結果が出たわけですよ、ね、これ物事ってなんか中途半端にやると分かんない、それはあなたただ単に中途半端にやっただけでしょうっていうね話になって、だけどもこの場合は中途半端にではやってなくて、もう徹底的にやったわけね、だからもう思い残すところはないんですよ。思い残すところは、で思い残すところはないほどやった結果がダメだったとなったら、もうそのダメだった原因っていうのはたった一つしかなくて、でその一つ、そのたった一つの原因が結局お猿さんを無理無理瞑想させてたっていうことに尽きるのね。もうここだけに尽きるんですよ。でそうだから、お猿さんを無理無理瞑想させるのではないっていうことが、今ようやく分かって、でそれが 2.0 から 3.0 へのジャンプです、ね、でそれが、全部青空の話でもあり、雲と青空の話でもあり、まあこれも散々、ここ特にこの半年間ねずっと話してきたことだから、まあ今日はもう別に一つ一つ取り上げないですけれども、そういうことですね。だから、2.0 と 3.0 の、決定的な違いっていうところが、まあ、そのあたり で、でそれをはっきりさせてようやく初めて、仏教 3.0 っていうのがスタートできる。ってことは、じゃあ仏教 3.0 って 2.0 を否定してるのかっていうと、否定は私としてはしてないんですよ。そうではなくて、 2.0 があそこまで頑張ってくれたから、この一番大事なポイントが見えてきたっていう話なのね。だから 2.0 は間違いで 3.0 じゃなきゃいけませんなんていう話じゃ全然なくて、だから 2.0 を本気でやった人にしか 3.0 っていうのは開かれない。いい加減にやってたら絶対 3.0 には開かれない。だから仏教 1.0 から 3.0 へはストレートにはいかない。やっぱり 2.0 を変なを経由しないといけない。だから何でも物事は本気でやって、本気で間違えて、本気で痛い目に遭って初めてなんか物事が進むんであって、それを全然いい加減にやってたら何も進まない。で、でまあね、今日はね、もう3.0 そのものについてはもうあらゆる角度からここ半年間話してきたので、まあ今更それを繰り返す必要もないと思うんですけれども。この一方案に関して言えばね、なんていうかな、まあ私が2006年にアジアから帰ってきて1年後に始めたんですけれどもね、この活動をね、でその活動の目的っていうのが、まあ今から思えばもちろん 3.0 を目指していたんだけども、でもそんなすぐにはっきりとするわけがなくて、あらゆる角度からね、3.0 について手探りで求めてきたという感じなんですよ。そして本当にありがたいことに、それに共感してくれる人たちが集まってきてくれて、でそれで、まあ組織ってほどじゃ全然ないんだけども、一本案としてうまく回るようになってきた。だからこれでもって本当に、第一ステージは終わったかな。で第一ステージではもう仏教 3.0 を、確立するのが目的だったっていうね、そういうことですね。はい。 でそれで、今後はね、まあこれでこの本が出ることで、完全に世間にさらされることになるので、あらゆるいろんな反応が出てきます、ね、でその反応に一つ一つやっぱりきちんと答えていかなきゃいけなくて、で答えていく過程で、さらに仏教 3.0 が、補強強化されると思います、ね、で多分しばらくはね、その、外からの反応に対して、補強したり、まあ、別の視点から、突っ込まれたりとかいろいろあると思うので、そこをねやることで 3.0 を補強して、でその上で、もう的にこれを深めていくっていう活動が第二ステージになるかなと思います。ね、はい、ね、ただね、まあこれはねもうすでに散々話したことだし、もう本も出ていて、もう何人か、まあ今日セッションに参加している人にはもう配って多少目通してもらっているので。ね、目を通した感想なり質問なりを受け付けることで多分、この本の読者の、が起こる質問を 先取りしてなんか答えられるんじゃないかなと思うので、ね、今からねちょっと、この本に関する質疑応答をしたいと思います、まあ、それがもちろん今回の精神の瞑想の質問でもあるだろうし、はい、ちょっとね告知だけしとくと、これから2週間ね普通の、土日の座禅会があって、でその後、10月の体育の日の連休が沖縄へ行きます。で、かなりね県外、沖縄県外からの参加者がたくさんいるんですけれども、ただねちょっと沖縄県内の人がまだまだちょっと少なくて、なかなかちょっと沖縄県内の人にまだ何か届いていないって感じがするので、これを沖縄で聞いている人はぜひぜひ、ご参加ください、あるいはちょっとご連絡ください、皆さんの周りの人にもちょっと告知していただきたいの で特に体育の日ですね、14日かな、月曜日にの午後に、1日の半日の座禅会をしますので、それの告知がまだ十分にできていないので、ちょっと沖縄の人をこれを聞いている人がいたらちょっとご連絡ください、ね、ちょっと沖縄の地元の人にもたくさん参加していただきたいので、はい、でそれとね、この一生さんとのワークショップが、10月の3日の、木曜日かなにあります、そうですね、新宿の朝日カルチャーの本部で、仏教を更新するっていう題で私と一生さんとの、公開対談になりますので、ね、ぜひ、公開対談ですので一番フレッシュな話になると思いますので、ぜひぜひいらしてください、ね、特に、ね、一般関係者って藤田さんとはあまり面識がなかったりするので、どういう人か興味があったらぜひ行かれてください。はい、ね、じゃあね、あと残り30分ぐらいをちょっと前もって、この本をちらっと、見た上での質問をしてくれたらありがたいかなと思うんですけど、ね、まあ、この本をちらっと見た感想でもいいんですけどね。はい、じゃあどうぞ。
いいですか。
うん、どうぞ。
確か先生の最後の後書きだったと思うんですけど、うん、これから仏教 3.0 をやりたい人は、
うん、
藤田一生さんのシカンタザ 3.0 バージョンって言ってたかな。
うん、
か一方案でやってる 青空の瞑想、
うん、
のどちらかを好きな方を選んでくださいっていう風に確か書いてたと思うんですよ、
うんうん、
でその2つ聞きたいのが、
うん、
一生さんは 1.0 でシカンタザやって、でそのままアメリカ行って
で本の中で先生が 3.0 の主観多座って言ってるじゃないですか、
うん、
そこにどうやって行き着いたのかっていうのが一個と聞きたいことが、もう一個が、うん、じゃあ 3.0 の主観多座と青空の瞑想っていうのは何が違うのかあのいくつくとか一緒って本の中に書いてあったので、
うんうん、
何が違うかなって、
はいはい
はい、
ね、実はね、私も石田さんが今どういう主観多座を教えてるのかよく知らないんです。まあ、本にはね、たくさん書いてありますけどね。うん。まあ、その現場に行っていないからわかんないんだけど、でもね、彼の問題意識は非常にはっきりしていて、彼は仏教 1.0 の主観多座は全面否定してるんですよ。うん。あれはやっぱり単なる形に過ぎなくて、ただ形だけで座って、ふりをしていて、で、中身が何もない、で中身そのものを問うってことも一切ないっていうね、うん、でそういう意味で、仏教 1.0 的な、主観多座っていうのは、否定しているわけね、だけどただあの人はそれでいきなりテラバデに行ったわけじゃなくて、あのこの本の中にも何回も出てくるけども、磯さんが 2.0 を一番実感したのはやっぱりアメリカなんですよ。アメリカに行った時に、17年間行った時に、でどういうことかっていうと、そのアメリカの人たちが本気で仏教を信じてるっていうのは素晴らしいってことは、まあさっき言った通り でつまり仏教っていう薬セラピーで本当に自分の病気を治せると本気で信じている。それが仏教でも一切信じていない人たちから比べたらはるかに圧倒的に、素晴らしいということですね。だけど、問題はその時に、なんていうかな、あまりにもそのこういう方法を使ってこういうことをいう結果を得たいっていう風な、メソッド至上主義っていうのかな、いうようなあのメソの仕方、修行の仕方を嫌ってほど見てきたわけね、アメリカで。だからその、その結局それはすべてお猿さんをトレーニングするっていうあり方、お猿さんをトレーニングする新しいやり方、別のやり方で、それを、あのアメリカの人たちは探し求めている。でその限界に、まあ、気づいたわけなんですよ。だからそういう 1.0 的な単なる形だけの主観多座もおかしいし、そういうあまりにもメソッドに偏りすぎたアメリカ仏教のあり方もおかしい。でそれでどうしても、そうではない、あり方を、求めて、あのまあ彼の場合はそのなんていうかな、体のね、体の感覚、体の感覚っていうかボディーワーク的なものを非常にあの重んじていて、いろんなボディー関係の人とあのセッションしたりとか、ね、していて、でそれで要するに心をどうにかしようとするんではなくて、体が自然な形で主観多座できるように、俺が主観多座するんではなくて、主観多座があの自動的に成り立つような、そういうふうに体そのものを持っていっていくっていうね、っていう形で今 3.0 的な主観多座を目指しているだと思いますね。うん。 だからまあアプローチとしては、同じだと思うんですけども、ただね、まあ磯さんもこの中で言ってるんだけども、ちょっと、私のがやっている中で、慈悲の瞑想がいまいちピンとこないって言うんですよ、うん、で磯さんもアメリカにいる時には結構有名なヴィパッサナの先生たちと会ってるし、そういうリトリートも参加して、まあ本当ラリー・ローゼンバーグさんとかね、そういう本当に超一流の人たちとの、アクションもやってるんですけども、でもその時に、慈悲の瞑想をアメリカのヴィパッサナの先生たちとやっても何か腑に落ちないとこがあったみたいで、でそれはじゃあどういうことかっていうと、そのなんていうかな、まあ第二の質問で、シカンターズと青空の瞑想の違いって、なると、まあお分かりのようにね、私の青空の瞑想の中では結構シンキングマインドを結構使うわけなんですよ、結構使うっていうのは、あの慈悲の瞑想だってそういう誰かを思い浮かべたり、何々ありますようにっていうふうに、言葉を使うでしょ。言葉を使うってことはある意味 thinking mind なんですよ。ってことは要するに私が今やろうとしていることは、まあこの、まあこれを実際手放さなきゃいけないんだけども、このいきなり手放すんではなくて、最初はまあこれにアプローチしながら、これをしながら最後にはこれを手放していくっていうやり方ですね。だけどシカンタザの人たちってのはこれにタッチすらしないんですよ。わかると思うけどね、タッチすらしないでもう、いきなり体から入っていく。だからこの心そのものをタッチして、ことはしない。でそこが多分私と石尾さんとの違いですね。うん、私は心を散々タッチした上でそれを手放すというやり方をしてるんだけども、慈悲の瞑想にしたって呼吸瞑想にしたってね。だからその呼吸瞑想もまあ私はお猿さんをあのトレーニングしないと言うけれど、まあ一応お猿さんを最初は手なずけるわけですよね。あの明日へ通って行ってしまう、昨日へてしまうお猿さんを最初は手なずけて、でも手なずけていきなりその首根っこを抑えるんではなくて、抑えトレーニングしながら最後のところでお猿さんとさよならしてるわけね、してるわけで、最後のところでピッチャー交代してるわけですよ、ね、だけども一応お猿さんにはある程度は投げさせてるわけなんですよ、ね、投げさせた上でピッチャー交代してる。でピッチャー交代してとこからまあ瞑想っていうのは始まるわけなんだけれども、
うん、でそのある程度投げさせるというのは例えば呼吸に戻ってきたりとか、
そうですね、
慈悲の言葉を唱えたりとか、
そうですね。だから一応このそのなんていうか、その我々の問題の病巣っていうのかな、病気がある場所ね、にかなり私らは手を突っ込んじゃってる。手を突っ込んだでしょ、かなり手を突っ込んだ上で、でもここで何とかしようっていうことはしてないわけですよ。病巣で何とかしようってだったらこれ 2.0 的なだったわけだ。だから病巣に手を突っ込んだ上で、手放していくのが青空の瞑想ですね。それに対してシカンタザの人たちは病巣にすらタッチしないですね。あの人たちも
病巣は解決するんですか、それ
でまあ自然と解決するっていう言い方になると思いますけどね。うん、だからっていうのはこの病巣を何とかしようっていうのが全部あの人工的なやつだから、 thinking mind だから、それも全部手放しちゃう。私らは、好きな人を目の前に置くとか嫌いな人を目の前に置くとかっていう、まあある程度これ完全に thinking mind の働きじゃないですか。でそういう thinking mind の働きを うまく利用しながら最後にはさよならをするっていうやり方でしょ。だけどもあの人たちは、それすらもしないで、もうとにかく体から入っていって、体が、そういう座禅の姿勢を取った時に、思いというものが起こりにくくなるということですね。うん、だからそうするとその病巣に手を突っ込まないから Thinking Mind がわーってなるってことはまあ確かにないと思います、うんうん、だから何にもしないで自然な形でやっていく。だから漢方薬みたいなもんで、あの自然な、あの私らは結構がん細胞に直接手突っ込んじゃうようなもんじゃないですか、うん、でほらそこにがん細胞あるでしょってね、で、がん細胞を手突っ込むことで、がん細胞ってもっと増殖しちゃう危険性もあることはありますよね。で、それが 2.0 がうまくいかなかったとき最悪になるじゃないですか。だけど、私らは手突っ込んだ上で、最後のところで手放しをしているわけ。だけども、士官多座の人はがん細胞には手つけないで、体が自然治癒力を増してきて、それによってがん細胞が自然に消えるっていうのを期待してるだと思うんですけど、まああえて違いを言うとすればね、うん、でような感じかな。うん、分かった。うん、はい、どんどん質問して。あ、まみちゃん。じゃあ先まみちゃんやって。
今の名越さんの質問につながるんですけど、うん、私の場合は、まあ、一応青空の瞑想先生の元でやってるつもりなんですけど、うん、やっぱ心筋が強すぎて、うん、慈悲の瞑想に行くともうごちゃごちゃになってしまうので、体を感じるっていうところだけで、まあ、今はもうほとんど慈悲の瞑想にたどり着けない感じなんですけど、うんうん、それは 3.0 の士官多座ですみたいなと同じような感じ。
だって体の感覚を感じるってことすらもうそれは多分やらないと
思います。え、3.0 の士官多座
で。3.0の士官多座ではやらない。
あ、そうなんですか。
うん、もう本当に
座ってますってい
う感じですね。あ、そうですか。じゃあ私はそういう感じで、慈悲、もうちょっと青空に立ちできるようになったら慈悲の瞑想に行くっていう感じでも大丈夫なわけですか。あ、ですか。あ、わかりました。安心しました。はい。
ちょっと待って、私そのうち前に話すから。はい、今のね、浅谷さんの話分かりやすいと思うけども、確かにね、その危険性は大いにあるわけなんですよ。つまり慈悲の瞑想っていうのはほとんどみんなうまくいってないわけね。で、慈悲の瞑想ってなんかいかにも最もそうなわけですよ、ね、生きとし生けるの幸せでありますよとか。でも慈悲の瞑想の虚しさっていうのは全然ピンとこない虚しさなんですよ、そういうことがね。で、私らが今ここでやっているのはそういう言葉を使いながらもある場所にとにかくタッチしてくれっていうことを言ってるわけ、ね、でなぜかといえばそのある場所にしか慈悲は存在していなくて、ある場所に立った時に自然な形で生きとし生けるものが幸せでありますようにっていう気持ちが自然に湧いてくる。ある場所に立ってその人が今カフェにいるんだったらば、その隣でコーヒーを飲んでる人たちからスタッフの人たちから全ての人たちを、愛おしく思う、幸せだってほしいという気持ちが湧いてくる。で、これは湧いてくるんであって沸かせるもんではないわけね。で、無理やり
このカフェにいる人たちが幸せでありますようになんて無理やり言ったって全然わからないわけですよ。だから、その、場所に行く。でそれで衣装さんの話を聞いて、彼は慈悲の瞑想に対してちょっと疑問を持ってるんだけども、それはなぜかといえば非常に簡単で、要するにちょっと人工的じゃないかって話なんですよ。やっぱり慈悲っていうのはもっと自然な形で湧いてくるもんではないのかって。でこれはイエス&ノーなんですよ。でそれは確かに慈悲の瞑想を人工的にやりすぎると全然慈悲が壊れてしまう、ね、ただ単にわーわーわーでただ言ってるだけになってしまう。だから慈悲っていうのはあくまでも自然と湧き起こってくるものでなきゃいけない、ね、だけどもそれにはやっぱりただ自然に任せてればいいんではなくて、こういうきちんとしたステップを踏んだ方がはるかにこの自然な形の慈悲が出やすい、ね、だから私が今やってるのはこの、下手をすれば人工的になるんだけども、そこをなんとか、その危険性を避けて自然な形で、慈悲が生まれるような条件を作ってるわけなんですよ。だから、でそれに対して衣装さんたち的な立場だと、そういう人工的なものがちょっと、それだとやっぱり人工的だから本当の意味での自然な慈悲が生まれないんじゃないか。だから私だとやっぱりそうやって自然に待っててもちょっと長くかかりすぎんじゃないかってね。それよりか非常にこれだけ有効な手段があるから、さっさとこの有効な手段を使っちゃった方が早いんじゃないかってね。って言って、まあ最後には私が説得できて、で、じゃあ今度、磯さんのところで私が慈悲の瞑想を教えることになってんだけどね。うん、で、それで実際教えたらどうなるかわかんないんだけど、その結果はまた後で教えますけどね。だから、まあ、で、それが、だから今、浅野さんが体の感覚を見ることだけに集中してるの、それはその正しいと思います。体の感覚を見るっていうことは全然、言葉が入り込む余地がないじゃないですか、ね、だから、ちょっとティンキングマインドが強すぎて、ちょっとでもメソッド的なものをやるとティンキングが刺激を受けてわーってなっちゃうような人は、まあ、体の感覚を見る、徹底的に見るのが一番安全策だと思います、ね、でだけどもそれすらもシカンタザの人はやらないですから、そのこういう右の手のひらからずっと見ていくっていうことをね、でこれは私は本当に、ビルマで教わって、まあ、私が今やってるのと方法とはちょっと違って、視界分別感というね、地水化風で体を見ていくっていう、まあ、非常に伝統的な瞑想方法でを、まあ、ビルマで教わったんだけども、でもその時体の中を見ていくっていうことは、実際教わって、そのことの意味を今こういう、ね、形式にしてますけど、大丈夫ね。はい、じゃあちょっと山下さんに回して、
まずは出版おめでとうございます。まあ、読んだ、まあ、ざらっと読んだ、ざっと読んだ感じなんですけど、まあ、今まで、一本案でやってきたことが、かなり詳しく述べられてて、すごい集大成的な本になってて、すごく、まあ、理解しやすいような形になってるなと思ったんですけど、また、なんというか、法案で言ってなかったような、いろんな固有名詞だとか、にもちょっと触れているので、まあ、いろいろな仏教をやっている方にも、まあ、マニアックにこう仏教をやっている方にもすごい反応するような本なんじゃないかなというふうに思いましたけども。
誰、
はい、
固有名詞って誰ですか。
いろんな、なんとか仏教とかそういうのも今までは出しなかったと思うんですけど、まあ、まあそれをそのままっていうのはあったかなと思いますけど、はいはい、で まあ、ちょっと僕が思ったのは、まあ、仏教 3.0 に入ってくると、まあ、ある意味そこはすごい仏教とか宗教の根本的なところに触れてると思うんですよね。だからそれはまあ仏教 3.0 であり、また宗教 3.0 であり、またヨーガ 3.0 だったり、あの気候 3.0 だったりあるわけなんですけども、まあ、その仏教っていうのはまあ確かにこの本でまとめられたわけですけど、その青空っていうところでまとめられた内容っていうのは、まあ他の宗教だとかいろいろな分野にもすごい共通するようなところの内容じゃないかなというふうに思ってるんですけども、まあそれは例えば何かこうスピリチュアルな分野においても、まあ仏教っていう形じゃないんだけど、その青空に近いような形のなんていうか考えを表明しているような人もまあたくさんいらっしゃるなっていうふうに僕は今感じるんですけどね。まあそういう人と、まあ山下先生もこうどういうふうな感じで接していかれるのかなっていうところが一つということと、あとまあ、仏教 3.0 っていうところで、今僕たち仏教、今山下先生のもとで瞑想したりして、まあ仏教 3.0 なんですけども、まあそれもある意味、例えば道元禅師がいたときは道元禅師の中で道元の仏教の 3.0 だったと思うし、お釈迦様もその時代において 3.0 だったと思うんですね。だからこの今僕たちがやってる青空の瞑想の仏教 3.0 っていうのも、まあ、どこかでまた 1.0 に戻ってしまう可能性もあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。その辺でその戻らないためにはまあ、どうすべきなのかっていうところを今山先生はどう考えているかっていうのをちょっと教えていただきたいなというふうに思います。
はい、今それは実は一生さんからの質問としても出てますね。 1.0 戻るとか戻らないとかね、後で見ておいてください。はい、じゃあ順番に答えていくと、まあ、一応仏教 3.0 で仏教の 3.0 って しちゃって、まあそれはというのは話を広げすぎると何が何だか分かんなくなるから、一応まあ仏教っていう、枠の中にはとどめておいて、まあ、仏教って言葉を使ってますけどね。だけど、まあ、この本の中でも、プルシャとプラクリティっていうことでヨガのことでね、これはまあここにいらし、セッションの中に参加したことのあるね、伊藤正幸さんっていう、ヨガスートラの専門家の人が、2年前のね御嶽にで参加してセッションに、でその後の感想文として、これは要するにプルシャ を本当に体験する瞑想なんだなってことを書かれていて、でも私もちょっとその当時はねヨガあんまり知らなかったし、プルシャプラクリティと言われても全然ピッとこなかったんだけども、まあ、最近東先生の、ヨガ講座で少しずつ勉強し始めて、ああ要するにプルシャって要するに青空でプラクリティが雲なのねってね、でこれで、まあ、まず絶対外してないと思いますけどね。だから当然一人の人間として瞑想していくうちに、自分の中に雲と青空と二つがあるっていうのが見えてくるはずなんですよ。でその二つがどういう関係にあるのかっていうのも非常に大事なものとして見えてくる、ね、でそうすると、その見えてきた二つをどういう言葉で表現しても構わないけども、ただやっぱりその一人一人には文化的な歴史的な制限があるので、制約があるのでね、だから仏教の文脈の中ではこういう表現したし、ヨガの文脈の中で生まれた人はこういう表現をしたというだけの話であって、その自分の中にあるプルシャプラクリティ的なもの、雲と青空的なものをしっかりと認識したならば、あとは自分がその当時属していた精神的な伝統の用語を使うっていうのが、まあ普通現代で歴史的に行われたことですよね、現代までに。 ってことは逆に言うと、私らが雲と青空っていう、いう実物ですね、雲と青空っていう言葉ではなくてその実物、そのものを、きちんと感じ取っていたならば、その上で、いろんなスピリチュアルな本を読めば、まあ、要するにこれは青空のことを言ってるわけだし、あ、これは雲のところを言っていてっていうのが見えてくると思うんですよ、ね、でそうすると、まあ、この間もずっと東さんのヨガ講座でバガヴァッド・ギーター読んでいてね、ギーターで言われていることは雲と青空以外何もでもなくて全部雲と青空に翻訳できちゃうわけなんですよ、ね、あらゆる言葉が出てくるけれども、ね、非常にだけど雲と青空を知らないままあの言葉にを読んだらもう言葉に圧倒されちゃって結局何が言ったのか、クリシュナが何言ったのか分からなくなるのが目に見えてるわけね。だけども雲と青空という2つのポイントさえ押さえちゃえば、あのクリシュナがアルジュナに向かって何言いたいのか全部分かってしまう、ね。まあ、今のところちょっとバガヴァッド・ギーター、まあ、バガヴァッド・ギーターでそんなに丁寧に読んでないんですけども、だから、他のあらゆるスピリチュアル伝統でもほぼ同じことを言っているのは分かっていて、でそれを、それぞれの伝統の中でどういうふうに表現してどういう文脈で言っているのかを、まあ、これからね、ちょっと見ていかなきゃいけないし、まあ、これから実際に多分会っていくと思いますけどね。ただ私も今まであんまりそういう対話とかなんかに積極的でなかったのはちょっとやっぱり足元を固めておきたかったんで、足元を徹底的に固めるっていうやり方をしてほとんど外とは、対話とかしてこなかったけれども、でも本当に一生さんとのが久しぶりの対話って感じでね。だけども これからはちょっとそのぐらいやってもいいかなと思ってます、ね、はい。それと、じゃあ 1.0 に戻る恐れはないのかっていう話なんですけれども、でそのために私は 2.0 をわざわざ、経てきているわけで、だから2.0 って非常に具体的な瞑想のやり方があるとこですね、 2.0 っていうのはね。だけどもそのために 2.0 には落とし穴に落ちてしまう。だけども私らは 3.0 に行ったときに 2.0 の非常に具体的な瞑想のやり方を使いながら、だけども落とし穴だけは避けるっていうね、ことですね。だから今のね、今山下さんが言われたのは 1.0 に戻る危険性はないのかっていうんだったらば 2.0 に戻る危険性も当然あるわけなんですよ。だから 2.0、1.0 に戻る危険性は大いにあるんだけども、だけども私らはやっぱりちゃんと 1.0、2.0 って順番にやってきたから 1.0 がどういうものなのか 2.0 がどういうものなのかもう分かってるわけね。分かってるから、まあ戻る可能性はまずないだろうなと思います、うん、まあ希望的すぎるかもしれないけれどもっていうのは、1.0 になぜ戻っちゃうかといったら具体性がないからですね。だけど私らは具体性があるから、その 2.0 のメソメソと借用してるから、じゃあ 2.0 に戻る可能性はあるのかっていう、それはないですね。なぜかといえばもう世界観が 2.0 の世界観ではないからという話。はい、じゃあちょっと最後に、今日ちょっと遅く始めたんで、あと最後に一人の質問だけ受け付けます。誰言ってください。行くの？はい。
青空っていうのを体験した後に、その普段の生活に戻って、そのダートが大事みたいな書いてあったんですけど、
その普段の生活に戻ってないの？
で、まあ、なんていう、その体験したことの後にどう生かすとかじゃないけど、まあ、
うん、
どう変わっていくのかみたいな。 なんていうかどうしたらいいかっていうことです
。はいはい。これいろんな面があって、一つがね、やっぱり青空っていうものを純粋に経験するには、こういう接心とかリトリートっていうものが一番いいかと思います。それなぜかといえばこの5日間集中的にやるから他のこと一切なしでね、だから非常に、純粋に経験しやすいと思う、ね、で、まあ、一般の接心もいいけども、ここでは一般では、いろんな場所で、接心をオファーしてます。で10月は沖縄の久高島っていうね、とんでもない神の島って呼ばれてるところで、やるし、でついこの間は韓国で山の中でやってきたし、台湾でもやるし、あと御嶽山というところでもやるし、あと京都のね、東山のところでもやるし、それから12月には、ディアパークとか釈迦族の村とかでやる。だからそういう それはもう場所の力を借りてるんですけども、場所が持っている力ですね。釈迦族の村だったら本当にもうお釈迦様がそこら辺歩いてるんじゃないかっていうぐらい本当昔からの菜の花畑と畑と広がって、で牛の糞を乾かしている姿です、様子とかね。だからそういう場所の力を借りて、リトリートをやるので、まあぜひ参加していただきたいんだけど、まあ特に来月、久高でねやるので、でそういう場所の力を借りながら5日間なり一気に入ることで青空に触れる、それだと触れやすいと思います。だから徹底的にこの機会を使ったらいいと思いますけども、触れやすいんだけども、じゃあその後でどうなるかっていうと、本当の勝負はやっぱり、その後であって、なぜかといえば我々は本当に長い間、青空であることを忘れて自分が雲であると思ってずっと生きてきてしまったわけね。でずっと生きてきてしまったってことは非常に悪い癖がついてるっていうことなんですよ。だからその悪い癖がまだモムさんの中にあるわけだから、それを本当に浄化していく必要がある。で本当の浄化っていうのはやっぱり青空の立場に、青空の場所にしかないんですよ、浄化する力っていうのは。これ悪い癖だね、じゃあちょっと直さなきゃなんて自分の thinking mind で、直せるような知らんものではないんですよ。もっと強いエネルギーを持っているから。だからその時、青空に触れた時のあの感覚と、でも自分の中に残っている、悪い癖と、この2つをやっぱり両方と 見ないと、見た上でこの悪い癖をどうやって青空で浄化していくかっていう話ですね。だけどそれも、そのもっと前提条件は浄化できるんだっていう自信じゃないですか、ね、今までその自信さえ持ってなかったのか。だからその浄化できるっていう自信を持った時にモムスさんの人生は非常にスッキリするわけなんですよ、ね、今までも圧倒されちゃってて何がどうしていいのか全然分からなかった。でも今は普段ずっと青空にいられるわけではないんだけれども、それはもう時々なんだけども、でも、この悪い癖をなんとか浄化していけそうだ。で、浄化していかなきゃいけないっていうことが見通しがつくわけね。そういうことだと思います。ね。はい。ただ、それにはね、やっぱり、日常に紛れて何がなのかわかんなくなりがちだから、やっぱりコンスタントに、こういう接種に来る、コンスタントに日曜の前回に来るっていうよう、そして毎日、家で15分でも30分でも1時間でも朝と晩に座禅をする、ヨガをするっていうのが非常に大事だと思います。やっぱりこ の人間関係、このサンガですね、サンガに来て初めて青空、ここ来たらみんな青空について話している。この外で青空について話してないじゃないですか。 ね、外で青空なんて全然概念すらないわけで、だから青空っていうものを少なくとも概念としては持っている人たちのそばにいるっていうのは非常に大事ですね。でそれを大事にしていただきたいと思います。はい、では一応ね、まあ、今日の話で、この本のバックグラウンドとか、狙いだとかいうのが分かったかなと思いますので、まあ、あとは読まれてください。まあ、ただね、大体ここで取り上げたのは、今ちょっと、法話で取り上げてないことも話してるっていう、まあそうかなと思うけど、でも大体、本質的なことはこの半年、話してましたので、ただ法話、ポッドキャストで聞くのと、こういう文章で、きちんとした文章で読むのとで全く違う経験だと思うので、まあ一応これね、対話とは言いながら、もちろん対話してそれを文字起こししたんだけども、それからかなり手を入れてます、ね、だから純粋な書き話し言葉ではなくて完全に書き言葉として書いてますので、まあそれでもまだね自分じゃない自分ではないとこあると思いますけど、ね、ぜひぜひ読まれて、一応これを、踏まえた上で次の第一歩を踏み出していきたいと思います。はい、じゃあ最後に四条無辺誓願と言っていきましょう。四条無辺誓願と煩悩無尽誓願談訪問無量誓願学仏道無上誓願上修行無辺誓願道煩悩無尽誓願談訪問無量誓願学仏道無上誓願上修行無辺誓願道煩悩無尽誓願談訪問無量誓願学仏道無上誓願上